おはようございます。高原豪一郎です。先日私は夜中の3時半ごろ自宅へ向かって街を歩いておりました。夜中に教会で聖書を読んでたんですけど、ちょっとうたた寝してしまったんですね。まだあたりは真っ暗、大阪市内といえども一っ子一人いないのです。ところがしばらく行くと、何か叫び声のような、わめき声のような、そんなものが聞こえてくる。すごく興味を持って何かと思って行きましたら、一人のおばあさんが意味不明の詩のような、歌のような、ドドイツのような、何か怒鳴って叫んでる。それでしばらく様子見てみましたら、相当歩かれたんでしょう。ヘトヘトの状態で電柱に寄りかかるようにしてじーっとされてる。そしてじっとしたかと思うと、また叫んだりなさるのです。分かってきたことは、この方が徘徊老人の方であるということでした。自分の家への戻り方がわからなくなって、何時間も何時間も夜の街をさまよっていらっしゃるのです。私は気の毒に思いまして、声をかけてみました。おばあさん、一人で大丈夫ですか？ご自分で家に帰ることできますか？住所札があったら私が連れて行ってあげましょうか？家までついて行ってあげましょうか？そういうふうに声かけました。すると彼女は私を見て大声で言ったんですね。黙れペテン師、偉そうなこと言うな、この上私から何を取ろうというのか、と一喝したん。私はしばらくショックで固まってしまって、もう本当にですね、しばらく言葉を失ってしまったんです。でも、ほったらかすわけにはいきません。しばらく話し相手になって、怪しいものじゃないということを分かってもらおうと努力してみたんですね。でも話しているうちに、だんだん腹が立ってきまして、何が悲しいってここまでボロクソに言われなあかんのかという、そういう気になってくる。イライラしてくる。話が噛み合わない。そして疲れ果ててきたんです。仕方なく警察を呼んで保護してもらおうと思ったら、ものすごいスピードで駆け抜けていかれるんですね。まあ夜中夜明けのすごい目の覚めるような事件でした。ところでこの方は口達者です。足も達者、体も頑丈でタフです。でも何かすごく悲しいのです。何でしょう、自分の帰るべきところへ戻る術を知らないのです。本来あるべきところにおらず、失われた存在であるからです。そして私はこのおばあちゃまの姿の中に、かつての自分の姿を見るように思いました。すなわち、私の魂の作り主なる誠の神様から遠く離れて、ほっといてくれという一見自信のあるような生き方をしているように見えて、実は目的がわからず、目的地を知らず、悲しい生き方であったということを思い出したのです。このおばあさんに必要なのは、家族が迎えに来ることだと思います。それと同じように、あなたを作ってくださった誠の神様は、神から遠く離れたあなたを魂のふるさとへ連れ戻すために、天から人となって来てくださったのです。その方こそイエス・キリストなんです。聖書の中にこう書いてあります。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のためのなだめの供え物なのです。この弁護してくださる方。弁護するっていうのは、これ言語の意味では、そばにいて援助を与える人っていう意味なんですね。私たちに最も必要なのは、鳥なしの味方であるっていうわけですね。 あなたの人生のいついかなる時にも、どの場面においても、あなたの傍らにて励ましてくださる方、そして神に取りなす方がキリストなのです。以前 NHK の番組に、大阪の淀川キリスト教病院の病院長だった柏木哲夫さんが出演されて、とても興味深いお話をされていました。その病院に S さんというおばあさんが入院されてたんですが、どうも地方が進んでいる。どこにいるのかわからなくなってきているというのです。地方というのは初めに時間概念がわからなくなり、次に場所概念がわからなくなり、最後は名前がわからなくなります。だから随分地方が進んでるみたいだね。するとそれを聞いた担当の看護婦さんがムキになって反論したそうです。先生、そんなこと簡単に決めつけないでください。S さんはそんなんじゃありません。まだまだしっかりしてはります。私、これから行って確かめてきますから。ダーッとそのまま病室に行ったのです。そして S さんの手をギューッと握って、S さん、S さん、ここどこかわかりますか？わかったら私に行ってみてください。すると S さんは言ったそうです。手首だと思います。ナースは寝てる場所を聞いてるんですけど、S さんは握られてる体の部品、部分を答えたんですね。ちぐはぐもいいとこです。でも、この看護婦は、すぐに先生のところに行って、先生、やっぱり S さん、わかってらっしゃいました。と言い張ったそうですね。その剣幕に圧倒されて、あ、そう、と応じたそうですが、反省もしたというんです。彼女は今、本当の援助をしている。看護をしている。それは、心理的に、運命共同体となって、共に生きることです。キリストは、あなたと運命共同体となって、共に生きるために、人として、この世に来てくださった方です。あなたが悩むときには共に悩み、またあなたが泣くときには共に泣き、あなたが戸惑うときにはご自分の問題であるかのように戸惑い、あなたが喜ぶときには共に喜び、あなたの身の上に起こるすべてのことを自分のことのように受け止め、エールを送り、力を与え、そして神に取りなしてくださる方なのです。このイエス・キリストがあなたの弁護するものとなってくださるのです。そして人間にとって最も必要な弁護は、生ける神の前に罪許されるための弁護です。人間として生まれ、罪を犯していない人というのは一人もいないと思います。皆程度の差こそあれ、一人残らず神様の前には罪人です。長い間作り主を忘れ、神の恵みを受けながら神を無視して自分の力で生きてきたかのように錯覚してきました。そして人はこの罪を持ったまま死ねば永遠に神の前に失われたものとなるというんです。永遠の暗闇、永遠の裁きを受けなければならない。人が死が近づいた時になぜ恐れるのかというと、魂が直感的に死後の裁きを予期するからではないでしょうか。しかしイエス・キリストはこの罪人の罪を許すために決定的な切り札を持った弁護士なんです。どんな切り札でしょう。神よ、確かにこの人は罪人です。そして、罪人は命を持って自分の罪を償わなければなりません。そしてその償いは、私イエスが十字架の上ですでにしております。彼は、この十字架のイエス・キリストの救いを受け入れています。従って彼は無罪です。神はこのようにおっしゃるでしょう。償いは支払い済みであるので、キリストを信じているこの者は、無罪である。これこそ、神の完全な基準を満たす完全な弁護なのです。どうぞこのキリストの十字架と復活によって完成した救いを受け入れようではありませんか。心からお勧めしたいと思います。